アーティストひろみの心のペイント。こんばんは、ヒーリングアーティストのひろみです。人には自分で気づいていることや気づいていないことなど心の物語があります。この番組はゲストの方の発信したいことや熱い思いを心の物語を絵を描くような感覚で具現化していく番組です。本日のゲストは英語才能引き出しトレーナー藪下幸恵さんにお越しいただきました。どうぞ楽しみにしていてくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、ヒーリングアーティストのひろみです。それでは本日のゲストに登場していただきます。藪下幸恵さん、やぶちゃん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。はい、やぶちゃんは実は私が今、はい、受けてる講座があって、お金解放コンサルタント養成講座っていうのに、はい、もうとっても楽しく通わせてさせていただいてるんですが、その中で私のパートナーコンサルをしてくださっている、はい、もう私がすごく頼りにしている女性なんですけど
ありがとうございます。
はい、実は英語才能引き出しトレーナーっていうのをされているようなんですが、はい、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、英語才能引き出しトレーナーってね、怪しい肩書きを名乗らせていただいてるんですけど、まあ、何してるかっていうと、まあ、英語って皆さん多分憧れがあったりとか話せるようになりたいなって思ってる方多いと思うんですけど、まあ、なかなか時間かけても英語話せるようにならなかったりとか、まあ、あとは話せる以外にも読めるようになりたいとか、書けるようになりたいとか、皆さんこう目標とかお悩みって違うと思うんですけど、まあ、人それぞれお悩みも目標も違うので、やっぱり同じアプローチをしていても英語ってできるようにならないんですよね。なので、皆さんそれぞれ英語才能っていうのを持ってるんですけど、その才能を私が皆さんに合わせて引き出しますっていう、
すごいですね、
思いを込めて英語才能引き出しトレーナーって名乗ってます。まあ、何してるかって結局、まあ、パーソナルトレーナーですね、
はい、
なんでメニューをこちらで組み立てて英語に取り組んでもらって、はい、その方の英語の力を伸ばしていくっていうことをさせていただいてます。
だからもうその方に合わせていろいろ考えてくださるんですね。
そうですね、はい、
すごいですね、
はい、
なんかね、英語が話せるってやっぱりもうほとんどの人の憧れだと思うんですよね。はい、うん、だからでもまあね、誰に習うかってすごく大切じゃないですか。
めちゃくちゃ大事です ね、やっぱり、
はい、分かりやすく教えてくださるとか、うん、で、やぶちゃんはなんでこのお仕事をしようと思ったんですか。
はい、まあ、最初は本当にもう不純な動機ですよね、はい、大好きな英語を使って稼げたらいいなっていうところで、じゃあ何したらいいかなと思った時に、まあ、英語を教えられたら、
はい、
まあね、教えた方にも喜んでもらえるし、私も嬉しいし、いいなと思って始めたんですけど、まあ、一番最初はカフェで英会話をしてたんですよね。友達に教えてって言われて、でもこれだとちょっと時間かかるなと思って、はい、この、まあ、私が教えた友達が英語話せるようになるまでに、ちょっと数年とか結構時間かかるなと思って、じゃあ他にもっと効率よく英語の才能を伸ばせる方法ないかなっていうふうに模索してた時に、
はい、
まあ、この英語コーチング、英語コーチングっていうんですけど、っていうまあスタイルに出会って、でまあいろいろやっていって、でそれこそ今ひろみさんが通っていただいてるお金の解放コンサルタントのやってる 名前出していいのかな、うん、いいですよね、うん、薄木さんっていう人がいるんですけど、うん、
全然大丈夫だと思います
、ね、は
い、
そうそう、薄木さんのコンサル受けてたんですよね、ビジネスコンサル受けていく中で、はい、メンタルの大事さ大切さっていうのに気づいて、英語を話せるようにならないのって実は英語のスキルじゃなくて、はい、メンタル面がめちゃくちゃ関わってるな
って、そっちも関わってるんですね。
そうなんですよ、うん、そうだって私たち日本人大体の方が中学校、うん、高校6年間英語勉強して、
そうなんですよ ね、
そう、うん、で海外の方からよく言われるんですけど、6年間勉強してるのになんでこんなに日本人英語話せないの、
本当ですよね。
そうなんですよ、うん、言われちゃうんですよね、うん、で私も中高では英語話せるようにならなかったん で、それで大学も行ったんですけど、はい、大学は英文科だったんですよね。でも結局話せるようにならなくって、で話せるようになりたいからカナダにワーキングホリデーに行って、でそこで実際カナダに住んで3年目っていう日本人の方に出会った時に、はい、その方の英語があまりこう、3年住んでこれっていう感じだったのをちょっと見て、あ、住むだけじゃ英語って話せるようにならないんだなっていうのを学ばせていただいて、そうなんです、それでちょっと本気で勉強しだしたんですよね。
私住んだら、まあ、ある程度は話せるのかと思ってました、
うん、じゃないですか、うん、そうなんですよ。でもそんなことなくて、うん、でも住んでる方多分話せるんですよ本当は、
はい、
でもじゃあ話せないのって何でかなってなると、うん、やっぱりメンタル部分だったりとか、
あ、そうなんですね。
そうなんですよっていうのがあって、うん、まあ、そこを、まあ、そのビジネスコンサル受ける中でメンタルめちゃくちゃ大事だなっていうのを学んで、うん、まあ、それを今のパーソナルトレーニングに取り入れさせていただいてるっていう。あ、
素晴らしい。そんなことしてる人って少なくないですか。もうやっぱり英語は英語っていうイメージが私の中にはあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、あんまり、そうですね、メンタルにそこまで、うん、なんだろう、重要さを置いてる人、うん、っていうのは少ないかもしれないですね。やっぱりこう英語の目標達成、うん、頑張ってここまで目標絶対達成しましょうとかはあるんですけど、はい、やっぱやればできるんですよね、うん、皆さん、うん、でもじゃあやらない理由ってなぜやらないかっていうと、もう
そこなんです ね、
ね、そう、やれたら、ね、伸びるんですけど、はい、正しいやり方やって、うん、ちゃんと取り組んでたら伸びるけど、うん、やれない、
うん、
なんでかっていうとやっぱメンタルだったりとか、
はあ、そういうことなんですね。
そこに、そこをメインでやってる方っていうのはどうなんですかね、少ないんじゃないかなと、うん、
私は初めて聞いて、なんか、まあね、私ももう潜在意識とか心の大切さはもうすごく分かってるんですけど、はい、
うん、
まさか英語にそこが関わってるっていうのは驚きです。
そうなんですよね、そう、なんか英語のスキル自体が必要な人ももちろん、
はい、
まだそこのスキル自体が足りてないっていう方もいらっしゃるけど、うん、はい、そこのスキル十分足りてるのに話せない方っていうのはやっぱりメンタル面のアプローチがすごい重要になってくるんですよね。
へー、すごいですね、はい、あ、でもね、やむちゃんの受けると、うん、そこもあの、だって英語に関して教えて多分もらってるけど、はい、そのメンタル面ね、うんうん、でも多分生活にも活かせるじゃないですか。
そうですね、はい、うん、まあ、実は生徒さんの中で、まあ、セッションするんですけど、はい、セッションの時にもう丸々こう日常生活の中のお悩みのお話で終わるって方もいらっしゃいます、はい、
うん、あ、なんかわかる気がする
そうです
ね、もうで、ヤブちゃん本当に受け入れてくれるから、うん、もうどんなタイプの人もね本当皆さんね、もうよくこれだけ褒められるなっていうぐらいもうあの角度からこの角度からもうその人のいいところを認めてくれるんですよね、
はい、そうですね、うん、そこはちょっと得意、ね、
めちゃくちゃ得意だと思います、うん、でやっぱり気分良くなって、うん、こう気持ちよく伸びていくんだろうなって、
はい、うんうんうん、
やっぱりね、できないところを責められると、もうそこを自分でも分かってるから、うん、もう落ち込むだけなんですよね。
そうなんですよね。そう、うん、でついついやっぱりこう責めがちになっちゃうんですよね、皆さん。
そうですよね、
うんうん、なんでそこを自分で褒められるのが一番やっぱいいんですけど、はい、最初はなかなか難しいので、
そうですよね、
他人の力っていうのがやっぱり必要で、うん、他人が見つけてくれて気づかせてくれると、あー、そこ私いいとこだったんだって初めて思えたりとかするので、なんかそんなところで お手伝いできたらなって、
じゃあさっき言われてた、はい、最初のお友達とか時間かかるだろうなって思われたって言ってたけど、はいはい、うん、このやり方にすると、はい、やっぱりスピードってぐんと上がるんですか？
上がりますね、はい、やっぱりなんでかっていうと、うん、こう前のスタイルだと、はい、私と会ってる時しか英語に触れないんですよね、
はい、
その時だけ英語を話して、うん、でまあまあその1時間だったら1時間なり英語には触れてるんですけど、はい、じゃあそれって1週間に1回1時間だけ英語に触れてるだけだったりするんで、はい、うん、でも結局私と会ってない時にも取り組みってしてもらわないと、
そうですね、
そうなんですよ、うん、してもらわないとなかなか英語って伸びないし、あとじゃあ私のトレーニング終わった後も英語終わった後に英語に触れるのやめちゃったら、
うん、ああそっか、
使わないんでまた英語錆びついちゃって話せなくなる、
確かに
逆戻りなんですよね。なんでこう自分で英語と触れることを習慣化してもらうっていうところが一番根本にあって、うん、それができるようになればじゃあ私のところを卒業した後も自分で英語勉強していけるので、で卒業するときには、今の段階だったら次はこういうことしていったらいいですよっていうアドバイスもしていくので、うん、自分で取り組んでいけるんですよね。だからやっぱりスピードが全然違いますね。
すごい、でもいいですよね、うん、それができたら、
うん、
でまあね、それこそ外国に住んでるんなら、はい、もう嫌でも触れるけど日本に住んでいて、はい、本当にその時だけ習っても、うん、なかなか上達確かにしないですよね。
そうなんですよね、うん、そうなんです。あと皆さんじゃあある程度喋れるようになりました、
はい、
でその後じゃあキープするってなった時に、うん、キープするなり向上するってなった時にどうしても誰かと喋らなきゃいけないっていう固定概念があって、
はい、
でもそんなことないんですね。
え、そんなことないの？
そんなことないんですよ。
それもびっくり
そうなんです、うん、私は本当それこそ独立したのが1年半前なんですけど、はい、まあ、その前は海外事業部に勤めてたので、
はい、
毎日まあ英語でお話しする機会とかもあったけど、うん、それ以降全然もう外国人とお話しする機会ってこの1年半で何回あったかなっていう片手に収まるぐらい、はい、片手全部埋まらないぐらいしか外国人の方とお話、うん、英語でお話ししてないけど、はい、キープできてるし、うん、なんでいろいろ方法はあるんですよね。
ああそうなんだ、それぜひね、はい、やっぱり興味ある人教えていただきたいですよね、
はい、でもぜひ知ってほしいです、
ね、そのためにはね、やぶちゃんとこ行かないとダメですからね
ぜひぜひ
そうか、でもそれをやってる中で、うん、やっぱりここ大変だなっていうところってありますか？はいはい、
そうですね、やっぱりこう人によってつまずくところっていうか、はい、なんていうかな、まあ、同じ問題点に見えるけど実は問題点が違ったりするんですよね、はい、
なるほど。
一つじゃあ例えばリスニング、はい、英語を聞き取れないっていうお悩みを持っている方がいたとしても、
はい、
聞き取れない理由って本当人それぞれ違うので、うん、そこを探っていくのが一番やっぱり難しいですかね。
でもこれはやっぱり私今受けてるからわかるけど、はい、そのね、心のことを重視してるっていうか、はい、ね、そこがあるから、うん、それこそあのね、薄木さんのところでここ習ってるから、はい、もうやぶちゃんにしかそれって多分できない気がする。
いや、ありがとうございます、う
ん、だって本当に上辺ってみんな似てるじゃないですか、
うんうんうん、
ただそこが苦手っていう、はい、でもね、本当はすごい違うんですよね、人それぞれ。
全然違うんですよね、
うん、そうか、じゃあそこを探っていって、はい、その人に合わせて、うん、まあ、やり方を変えるっていう形で、はい、
うん、そうですね。
すごい、
いや、うん、ね、でも本当やりがいもすごいので、はい、本当にありがたいですね、
うん、
生徒さんに私も成長させていただいてる。
まあ、でもそう思えるやぶちゃんが私は素敵だと思います。
ありがとうございます
、うん、じゃあ逆にその、まあ、やっててよかったとか、はい、嬉しいとか、うん、そういうことってどんなことですか？
いや、もうめっちゃいっぱいありますけど、
はい、
それこそ本当に、うん、英語ができるようになったっていう報告じゃなくて、うん、なんか別のところの報告が一番嬉しくて
そっちが嬉しいの？
そうなんです。なんか英語ができるようになるのは、
はい、
まあもちろんやってたら皆さん伸びるので、はい、でもなんだろう、それ以外のところに、うん、まあ、生活が楽になったとか、はい、生活が楽になるってなんかあれだな、うん、人生が楽になったとか、うん、
気持ちがね、すごい楽になる、
うん、楽になったとか、なんか友達に 2ヶ月前とは別人みたいって、でそれは英語のところじゃなくて、うん、すごい楽しそうになったりとか明るくなったっていうところで2ヶ月前とは別人みたいだねって言われましたとか、なんかそういうところの方が嬉しくて。
あ、なるほどね、はい、でもそれなんかもう見えるよ。
あ、本当ですか、
うん、あのその変わったっていうのが、うん、本当に人ってやろうって思ってないけど、うん、人に伝わっちゃうぐらい変わるんですよね、
うん、そうそうそうなんですよね、うん、本当にその人の持ってる雰囲気とかね、うん、特に何も自分が意識してなくても変わってたりとかね、うん、するんで、それが伝わりますよね。
ねえ、うん、だから本当になんかこう教えてるのは、うん、もう英語はもちろんだけど、うんうん、本当に違うところまで全部伝えてるって感じですよね、
う
ん
うん、そうですね、うん、そう、今は本当さっきも言いましたけど、最初は不純な動機、はい、
うん、
好きな英語でお金が稼げたらいいなっていうところだったんですけど、はい、うん、今は本当に英語を通じて、はい、それこそ自分に自信を持ってほしいし、自分に自信を持てる人が増えてくれたら、うん、なんだろう、人生楽しいし、
いや本当ですよ、
なんかそこを伝えたいっていうのが一番で、うん、で、あと私は本当英語のおかげで世界が広がった、まあ、よく言うと思うんですけど、
はい、
本当に私もともと日本のことあんまり好きじゃなかったんですけど、
そうなんです、
そうなんですよ、うん、窮屈だなとか思ってない。
ああ、そういうことで、
そうです、はい、それこそ言いたいこと言えないとか、
そうですね、
空気読まなきゃいけないとか、うん、やっぱなんかそういうふうに思ってたんですけど、まあ、それが海外に行って、やっぱり海外の方って自分の意見をストレートに言うし、言わないと本当にやっていけない。
ああ、そっか、
自分の考え思ってることがすごい大切なんで、
はい、
自分の考えを伝えるっていう練習をすごいさせてもらったのと、まあ、いろんな方の意見も聞けるし、
はい、
なんか、あ、自分の思考回路ってすごい狭かったんだなっていうか、はい、本当に価値観広がったのと、あとは 3.11 の後に私ヨーロッパに行ったんですけど、
はい、
ヨーロッパに行った時にノルウェーの友達の家に泊めていただいて、その時にノルウェーのその友達のお母さんと二人きりになることがあって、
はい、
喋ってたら、まあ、3.11 の後だったんで、日本人はなんであんなに災害で大変な時にみんなこう落ち着いて列をなしてこう廃墟とかもあってるし、はい、なんかすごい助け合ってるし、なんでそんなことができるのって言われて、それって善の心なんでしょって言われたんですよ。
はい、
今も善の心って何かわからないんですけど、でもなんか善の心は何かわかんないけど、はい、でもそれこそ本当に日本人ってデフォルトで他人のことを思いやる力がすごい強いなと思って、はい、なんかそっから日本ってすごいなって思えるようになって、うん、日本人でよかったなって初めて、
はい、逆に思えた、
そうなんですよ、思えるようになって、はい、でもそれって私が英語を話せなかったら絶対じゃないかもしれないけど、うん、でも今の私は多分こう英語話せなかったら絶対そこの境地には行けなかっただろうなと思うので、
そうですね、確かにやっぱりこう逆に本当に英語が話せて世界に出たから日本の良さが分かったっていう、
うんうん、そうなんですよ、そうなんです、
すごい、
それがあってからやっぱ旅行に行った時も旅行だけじゃなくて、
はい、
なんかその現地の生活とかを見て、はい、日本はじゃあどうなのかなとか、はい、日本のことを考えるようになったりとか、なんか本当に見る視点が変わった、はい、ただ単に旅行に行ってご飯美味しい、景色綺麗、はい、もういいけど、はい、それも大好きですけど、はい、それだけじゃなくって現地の人はどう思ってるんだろうとか、なんかそういうのが気になるようになって、それこそ現地の人に話しかけて、
はい、
実際現地の人はどう思ってるのかっていうところを聞けたりとか、じゃああっちは日本ってどうなのとか聞いてきてくれたりとか、なんかそうやってこう世界が広がっていくのがもうものすごく楽しくて、それはやっぱ英語があったからなので、本当に英語のおかげで世界を広げてもらいました、私は。
あ、でも本当旅行するのももう何倍にもね、うん、なんかこう楽しんでるっていうか、うん、まあ意味があるっていうかね、うんうん、すごいですね、そこまでなんかやっぱり普通は感じずに、うん、もうただは楽しい、は綺麗、美味しいみたいな、
うん
う
ん、
ね、多いですもんね。
そうそうそうなんですよ、
素晴らしい、
本当に英語のおかげです、
うん、ね、でも逆にまた本当に日本のことも好きになれて、う
ん、
もうね、何倍にも良かったですよね、
うん、本当にそうです、本当に日本で良かったなって、本当に思ってるんで今は。
じゃあそのね、もちろん英語が話せて、うん、でさっき言った日本人の良さと、うん、 だけどいいんだけど最初に言ってたように、うん、ちょっと堅苦しいっていうか、うん、こう自分が思ってることを言っちゃいけないって、ねうん、思ってる人も多いので、はい、その日本人の良さプラス、はい、そこもちゃんと言えるようになったらもう最強ですよね。
そうなんです、それ本当に思っていて、うん、やっぱり日本さっきも言ったみたいに日本人の良さってこう他人のことを思いやれるところだけど、はいはい、自分の意見を伝えるところが苦手で、うん、どうしてもで皆さん我慢 し,、はい、して我慢しすぎちゃうところがあるけど、英語の文化を学ぶと、はい、そこが自分の意見言わないといけないので、うん
はい、
じゃあでもそれもこう日本人らしい伝え方というか、
うん、
英語を喋るからといってなんだろう英語のその文化に 100% 染まらないといけないわけじゃないし、はい、でも意見は伝えないといけないから、なんかそのあたりが本当に日本人のいいところと英語のその文化のいいところと融合されたら本当に最強だなって思うん で,
いや
本当ですよ、うん、そうなんですよ。
だからね、ヤブちゃんのとこに行くとそういうことも多分、うんまあ、伝わると思うので、はいうん、生徒さんにね、うん、だから何倍にも、ねはい、楽しいっていうか、はい、まさかそんなことまで習えるって思ってないと思います。
そうですね、うんうん、でも本当に一人生徒さんでもともと英語を話せたんですけど、はい、でも自信がなくてすごく自分の英語力に、うん、でやっぱりこう外国人の人と何名かと話してる時には、はい、どうしてもこう自分の意見が言えないっていうのがお悩みだったんですけど、
はい
まあ、そこをちょっと、まあ、英語じゃないワークしてもらったりとかして、うん、で自分に自信ついて、
楽しそう。
そうなんですで自分の意見を言う練習、まあ、それはまあ英語と混ぜながらですけど、はい
うん、
っていうのをしてもらって本当に自分に自信がついて英語を話せるっていうことよりも自分に自信を持つっていうことが何よりも大事ですって言ってくださったんで、
いや素晴らしい、
もう本当にそこが楽しいですね。
いやすごいやりがいが、ね、ありますね。
本当にそうです、
うん、
英語以上のものを学んでもらえたら、うん、学んでもらうって言ったらおこがましいですけど、うん、なんだろう英語以上のものをこう得てもらえたらいいなって、
うんうんうん、そうですよね、はい、本当になんか素敵、ね、そんな人が増えていくと、うん、いいなって、
ね、本当に生きやすい世の中に、
うんうんうん、そんなやぶちゃんのこれからの展望ってありますか、
はい、これからはそうですね、うん、うんやっぱりまあ英語を通じて世界を、うん、皆さんの世界を広げてほしいっていうのもあるんですけど、はいまあ、その英語をやっていく中でこうやっぱりそこのメンタルの部分っていうのがすごい大事っていうのが、はい、やっていけばやっていくほど本当に思うんで、うん
はい
まあ、これからは英語だけじゃなくて、うん、メンタルだけのサポートとかっていうのもちょっとしていけたらなって、
いいですね、
はい、思っていて、うん、あとはこれはまだ全然形にこれからすぐできるとかじゃないんですけど、はい、あの子供の教育、お子さんの教育で英語を皆さんやっぱりこう子供のうちから話せたらいいなと思ってらっしゃる親御さんたちって多いと思うんですけど、あの子供、お子さんの教育って結局親で決まると思っていて、で親御さんのそれこそメンタルがどうかによって本当に変わってくるんですよね。
それ本当に私も思います、
ねうん、ですよね、うん、すごい大きいと思うんですよ。
大きいと思います。
なんでただ単にお子さんの英語教育するっていうんじゃなくて、はい、なんか親御さんのサポートっていうのができたらいいなっていうのはなんか、
は
あ、今後そういうのができたらいいな、
なんかぜひやってほしいなって思う。
ぜひやってみたいです。
私子供いないけど、うん、いないけどやっぱり親って本当にね、うん、結構心のことやってるとすっごい影響ですもんね。
そうなんですよ、
うん、だからそれは本当にいいと思う、うん、
素敵。そうなんです。そこに次は次のステージでいけたらなって、
はあ
はい、ちょっ
ともうぜひぜひしてください。楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ということで、はい、早いでしょ。
早いです、あっという間、う
ん、そうなんですじゃあちょっとね一旦ジングル挟んで、
はい、
ちょっとひろみのメッセージいきたいと思います。
はい、
今週のひろみのメッセージ、本日のゲストのやぶちゃんと私の共通点って結構あるんですよ。
でね、一つは周りの人から勝手なイメージを持たれやすいっていうことなんです。で、以前はそのことにすごく縛られていて、無意識にそのイメージを壊してはいけないって勝手に思ってました。で、それってよく考えると自分塾ではなくって他人の塾なんですよね。で、人の作ったイメージに自分が合わせていくってどう考えても不自然ですよね。で、そのイメージと違ってもいいんです。で、完璧でなくってもいいんです。ダメなところがあってもそれも自分なのでいいんです。だって本当にそれが自分なのだから。そう思えるようになってからすごく心が楽になりました。そんなことに気づけたのも、私のパートナーコンサルであるやぶちゃんと出会えたことも大きなきっかけでした。あなたはあなたのままでいい。ちゃんとあなたのままで過ごせていますか。今週のひろみのメッセージでした。はい、ということでやぶちゃん、
はい、
今は素敵なお話をいっぱいしていただいたんですが、うん、はい、やぶちゃんにもうぜひ教えてほしいとかいう方もいらっしゃると思うんですよ、はい、そんな時はどちらにつながればいいですか。はい、
メールでご連絡いただけたらなと、
はい
はい、思っておりまして、はい、
じゃあよければ教えてください、
はい、なんて言ったら分かりやすいかな。やぶしたドットENG ですね、うん、ちょっとまたスペル言いますね、
はい、
はい、yabushita.eng yabushita.eng で、その後にatmarkgmail.com ですね、
はい、
はい、
で、また私の Facebook の方にも上げておきますので、は
い、ありがとうございます。
興味がある方は本当にね、もう英語はもちろんのことなんですが、はい、心を教えてもらえるってもうめちゃくちゃ何倍にも、はい、もうラッキーだと思います、
はい、
で、ちょっといきなりですがやぶちゃん、はい、いつもやぶチャンネルとかやってるじゃないですか、
は
い、
やってます。
で、なんかこう簡単に、はい、なんか今言えることってあります？英語で。
英語で何がいいかな、何がいいかな、じゃあ、また今度ねっていう時に、まあまあ皆さん多分知ってると思うんですけど、はい、See you って、See you って言うと思うんですけど、皆さんこう meet、会うってなると meet を使うって思ってるんですよね、
はい、
単語で。で、meet って基本初めましての人なんで、こう nice to meet you っていうのは初めましてって使いますよね、はい、でもまた会えて嬉しいですっていう時に皆さん nice to meet you again とか言ったりするんですけど、そうじゃなくて nice to see you again って言った方が、はい、いいですみたいな感じで大丈夫ですかね、
このやぶチャンネルは、はい、いつやってるんでしたっけ。
ですね、気まぐれに
気まぐれにやってるなるほど、
そうです。でもちょっと回数増やしていこうかなと思っているので、
はい、はい、またね、そっちの方もまたね、はい、Facebook の方でまた紹介できたらなと、
はい、ありがとうございます、はい、
思います。本当にね、なんか今みたいなワンポイントじゃないけど、すごい分かりやすい生活に使えるようなことを教えてくれるんですよね、
はい、
だからもうね、本当に英語を喋れたらもちろん嬉しいし、それ以外にもうね、やぶちゃんとかはめっちゃ得点がついてきます
、うん、そうですね、はい、ね、もう何でも話していただけたらなと。
はい、
もう英語以外のことも、ね、
あの手この手で、これがダメならあれ、はい、あれがダメならこれって出してくれるので、はい、もう私はね、本当にやぶちゃんが本当にパートナーコンサルしてくれて、はい、すごい嬉しいです。
あ、もう嬉しいです、ありがとうございます、うん、
今日もね、本当に、はい、ゲスト出演依頼したら心よく出てくださって、はい、すごい嬉しかったです。
いや、もうこんな楽しそうなこと
を、ね、ね、またよかったら、はい、またね、はい、出てください。
ぜひぜひ、
はい、じゃあまた、はい、ね、やぶちゃんに習いたい人、はい、興味があるだけでもいいですよね。
はい、全然 OK です、
うん、ちゃんと一応挨拶文をつけて、はい、メッセージを送ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあやぶちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
それではまた来週金曜日の夜9時半まで、ごきげんよう。